はい、というわけでレイヤー X Now 今回も始めていこうと思います。今回はですね、久々に福島さんに登場いただいて、フィンテックと、まあ、SaaS かけるフィンテックの話をしていけたらなと思うんですけども、まあ、最初は必ず、この番組についてご説明を差し上げているので、まあ、その話をさせてください。まあ、このレイヤー X Now はですね、まあ、レイヤー X のことを、まあ、赤裸々に皆さんに知っていただこうというふうに、まあ、考えまして始めたポッドキャストになります。まあ、僕らがやっていること、まあ、今だと SaaS、フィンテック、プライバシーテックという3つの事業がありまして、まあ、これに関わるプロダクトチームや、まあ、それ以外の、まあ、事業周り、いろんなところの話をこう重ねながら、皆さんにレイヤー X という会社を知っていただこうと考えております。はい。というわけでですね、改めまして、今回は福島さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。で、いきなり本題の前にですね、福島さん結構趣味がいろいろ変わることが多いなと思って気になってるんですけど、最近福島さんの趣味って何なんですか？
いや、やばいな。なんだろう。最近は、三国志読んでますね。
三国志？三国志ですか？
漫画だけど。
はい。横山三国志とかですか？
横山三国志を。
はい、面白いですよね。
定期的に読み直すんですけど。
なんかきっかけでもあったんですか？
いや、特にな
く。特に。キングダムとか、読んでるのは知ってますけど。はい。
こう、読みたくなるんで、5年に一度ぐらい。
波が来るんですね。
蒼天航路か三国志どっちにしようかなと思って。
はいはいはい。
三国志にしました。
ちなみにこれ聞いてる方のために補足しておくと、福島さんむちゃくちゃ漫画詳しいんですよね。
ああ、
結構な量の漫画読みますよね。
かなり読んでますね。
ちなみに最近の三国志以外のヒット漫画とかなんかあります？
地っていう。
ああ、はいはいはいはい。
地動説の。
地動説を証明するために奔走する少年なん
だ
し。
ただ、はいはい、最後ちょっとよくわかんない。
あ、もう完結したんですか？
実はもう完結したんですよ。
マジですか？まだ一巻しか読んでないんですよね。
ちょっと読まないで。ちょっと松本さんもぜひ。
読んで感想文投稿します。はい。という、ちょっとアイスブレイクだったんですけど、まあ、今日の本題はですね、SaaS かけるフィンテックってキーワードを出しましたけども、まあ、まずはですね、今回、まあ、爆落ビジネスカード、実は皆さんにお伝えしておくと、今回の爆落ビジネスカードというプロダクト、発表させていただいたんですけど、まあ、このリリースまですごいスピードで、まあ、来たんですけども、実はですね、その中で福島さんめちゃくちゃ手を動かして、今回、プロダクト作りやってたんですよね。
そうですね。
肝入りっすよね、福島さん、今回のビジネス。
肝入りですね。
うん。なんかなんでこんなに力入れるのかみたいなのは、
はいはいはい。
分かってない方も多いような気がするんで、なんか改めてこの、今回、爆落ビジネスカードをなんかリリースした、なんか、狙いとか、そもそも爆落ビジネスカードって何なのみたいな話をちょっと聞いてもいいですか？
はい。そうですね。まず、レイヤー X でいくと、今までこう出してきたサービス、その請求書のサービス、あと経費精算、ワークフローとか、まあ、会社のお金の支出回りに関わる、サービスを出してきたんですけど、どっちかっていうと、お金が支出される前の処理みたいな。例えば、こう請求書が届いて、それをシステムに入力するのを手伝いますとか、まあ、経費精算とかも、やったことある方多いと思うんですけど、こう、レシートを集めてきますが、そのレシートをパシャッと取って、こう、申請を作りますが、そういう前処理のところをメインでやっていて、いましたと。ただ、一方で、こう、お客様の、こう、ヒアリングをしてると、そもそもカードを作ってほしいっていうのをめちゃくちゃ当初から言われてたんですよね。で、それが、こう、なぜかっていうと、こう、皆さんにとって、こう、あんまり、こう、経理の業務とか馴染みがないかもしれないんですけど、経理の方って、こう、請求書、システム入力した、やった終わりじゃなくて、その後、銀行口座から、各会社に振り込んでいたりとか、まあ、経費精算だったら、その従業員向けにお金を振り込んでいたりとか、やっぱりその支払う、お金をこう振り込むみたいな業務が必ず存在していて、そこってめちゃくちゃ大変なんですよ。でもこれが、まあ、クレジットカードがあると、皆さんも普段ですね、クレジットカード使ってると思うんですけど、アマゾンで物買っていちいち請求書届いてそれを振り込むっていう行為してないじゃないですか。だから便利だからカードを使うわけですよね。みたいな、そのカードの支払い先っていうのが B2B の領域でもやっぱり増えていて、例えば広告費の支払いとか、まあ、僕らみたいなソフトウェア企業だとその AWS の支払いとか SaaS の支払いとか、まあ、そうじゃなくてオフィスファシリティみたいな机買いますみたいな時も今アスクルで買ったりとか、だいたいやっぱそのクレジットカードで支払える領域っていうのが増えてるので、請求書、経費精算ってお金の流れ以外に、こう、クレジットカードっていうのが、こう、やっぱり、 近年のこの会社でかなり増えてきてるんですよね。経費生産用に、その、従業員にカードを配ってるみたいな会社もあったりとか。で、そこの経理処理っていうのはやっぱりかなり、煩雑化大変になっているっていうのを、リリース当初から、言われていたので、僕らとしては、なんていうんですかね、ある意味、お金が、企業からお金が出てくるところって、請求書、経費生産、そこと被るような形のカードっていうのがあるんですけど、そこの処理を楽にしようみたいなので、結構極めて自然な流れ。なんか、こう、なんで SaaS の会社がカード出すんだろうとか、なんで SaaS の会社が突然決済とかやり出すんだろうっていうと、こう、かなり飛び地のように見えるんですけど、僕らからすると極めて自然な流れで、こう、サービスを出していて、実際今もですね、かなりの、サービス出した後も既存のお客様から、爆落ビジネスカード使いたいみたいな声をかなりいただいていて、そういう意味でも、非常に、なんていうんですかね。狙いでいくと、そこをシームレスにしていきたいみたいなところと、すごくリリース当初から言われていたのを早く実現したかったんですけど、カードってやっぱり大変なので、開発ももちろん大変なんですけど、そのビジネス的な準備とかも含めて大変だったので、ある意味、こう、かなり早くは出せたんですけど、僕らからすると、もっと早く出したかったっていうところですよね。
これでもゆっくりだったということなんですね。
ゆっくりではないです。ゆっくりではないけど。
タイミングは早めたかったみたいな話ですかね。本当は本当。なんかこう、カードって、もう僕も、いろんなこう、スタートアップ、特に僕は開発側の人たちの話を聞くことが多いので、見てると、やっぱりこう、例えば GCP とか AWS とか、ね、なんかこう、すごい金額の大きなクレカ払いって最近増えたなーって、すごい印象があって、そういうところに対応できるだけでもなんかすごいありがたいカードだなとは思うんですけど、なんか一方でこう、このカードって、多分普通の人から見ると、でもビジネスカードってこれまであったよねって話って思っちゃう人も結構いると思うんですよ。例えばよく使われるとこだとアメックスさんとか、いろんなこうカード会社さんいらっしゃるじゃないですか。その中でこう僕らが出さなきゃいけなかった意義みたいなのってなんかどういったところだったんですか？
そうですね。なんか、こういう体験したことないですかみたいなところでいくと、例えばこう経理の方に、例えば開発系の SaaS とかっていっぱいあるじゃないですか。エンジニアの方で。で、ヒュッとこうノリで使ってみようみたいな感じで、最初数百円だし、1ID 数百円だしみたいな感じでこうパッと使って、こうその後経理の方に怒られた記憶ないですかと。会社の、これ誰が、このサービスを使ってるんだとか、どういう目的でとか、会社によっては事前申請出したんですかとか、これってまだこのサービスで使ってるのみたいな、なんか、毎月引き落とされてるけど、なんか3万円ぐらいかかってるけど、これって使ってるんですかとか、経理の方が聞いて回ったりとかすると思うんですよね。で、カードってその性質上、番号を知ってたら誰でも切れますよね。でも、請求書とか経費とかって、経費精算ちょっと違うかもしれないですけど、例えばこう、会社の費用を払うみたいな、こう請求書払いでみたいな、カードか請求書払いでってよく選ぶと思うんですけど、請求書払いにしたときに、自分がノリで払えないじゃないですか。
そうですね。
これが僕らがやるミソだと思っていて、今までのカードって便利ではあるものの、統制が効かないっていう弱点があったんですよ。で、じゃあそれはどういうところから来てるかというと、その法人カードっていうもの自体が、個人のその持っているプラスチックカードを、法人でも使えたら便利だよねっていうので、あまり進化せずに横流しして使われているっていうのが実情だと思うので、なんか1枚会社にカードがあって、経理の方にそのカードの番号を聞いてサービスを決済するとか、そういうことを結構皆さんやってると思うんですよ。で、僕らのサービスの違うところは、例えばそのカードを複数枚バーチャル上で発行できると、何かこうプラスチックの物流のカードがあるというよりは、こう、EC での決済用とか SaaS の決済用にこうカードを柔軟に発行できると。プラスこの利用者が誰かとか、こう所属する、その例えば Google 広告用のカードみたいなサービス専用のカードも切れますし、例えばマーケティング部とか、こういうなんかオフィスファシリティで使う、こうなんかこう備品用のアスクルのカードですみたいな感じで、こう用途別とか部署別とか、究極は人ごとにこうカードを配ることができて、そのカードごとに、その、なんていうんですかね、プログラマティックに制御ができるというか、例えば利用金額をこう制御したりとか。なんかそういうことができるんですよね。で、最終的にはやっぱりその、 何かこう、費用を使うときって必ず皆さん、こう、なんていうんですかね、申請というか、自分のお金を使うときって、誰の許可を得る必要もないじゃないですか。でも会社のお金を使うときって、何かしらのその、例えばこう、購買申請を上げてねとか、クレジットカードでこれを買うって、まあ、スラック上でもいいから報告してねとか、そういう、事前の申請承認みたいなところが何かしらフローで組まれてると思うんですけど、そこに入り込むカードみたいなのをこう、まあ、作りたいなと、思ってるんですよね。なので、例えば出張しますと。で、出張するときに合わせてこう、申請を出しますと。で、その申請が許諾されない限りは、カードが、まあ、ロックされてる状態。だから決済できない状態。になっていて、じゃあその出張でだいたい5万円ぐらい使うつもりなんですってなったら、その申請が通ったら、なんていうんですかね。その出張の期間だけ5万円が条件で使えるようにカードのがアンロックされるみたいな。そういう、なんていうかソフトウェアとこう融合した、こう、法人カードみたいなところのニーズが、実はすごくあるんじゃないのかなっていうところが、僕らが出す狙いっていうところですね。
なんかブロックチェーン時代にもいろいろ見てきたような、こう、プログラマブルマネーみたいな話も、なんか実は近づいてるって感じがするんですけどね。なんかその、例えば、まあ僕前職、なんか面白い制度で、なんか社員がこう1万円分、1万円だったかな？月1万円分、クラウドサービス使って勉強できるみたいな、とかあったんですけど、なんかそういうユースケースでも、なんか毎月1万円分だけ、この ID のユーザーには、付与して、AWS とか使って勉強してくれとか、なんか、そういう、こう、新しい福利厚生のルール作りなんかもプログラムできそうですね。この仕組み
ですね。まさにそういうクラウドサービス使うとか、まあ、わかりやすいのでいくと、うちでも始めようとして、そのエンジニアが、こう、勉強するためのこの書籍の補助費みたいな感じで、例えば月1万円までだったら1人使っていいよとか、そういうのも、エンジニア全員にカード配っちゃって1万円です。で、これまだちょっと僕ら未実装なんですけど、まあ、いずれ実装しようっていうのは、その Amazon だけでしかこれ決済できませんよみたいな感じのカードが配られると、経費精算必要なくなるよねとか、あとカード決済できるお店に限っちゃうんですけど、なんかベンチャーとかスタートアップだとよくこう新入社員が入るとウェルカムランチみたいなものやって、あれも立て替え経費精算してると思うんですけど、そういうのもカード配れちゃうと、経費精算なしで、ウェルカムランチ用のカードですみたいなのができると結構便利だなとか、まさに福利厚生にもこう柔軟に使えるようになると面白いなって思ってますね。
なんか新しいこう会社のパターンというか設計が生まれそうな感じのワクワク感がありますね。
うん、そうですね。なんか海外とかのその似たようなサービスとかも出てきてるんですけど、面白いのはその会社の規定みたいなものってあるじゃないですか。例えば交通費だったら、なんかこう、この距離これぐらいで、こう、例えば1万5千円まで月おりますよとか、そういうのをこう、最初になんかポチポチってなんかスマート HR みたいな感じで Q&A で、例えばこう、交通費の申請ありますかありませんかとか、出張の時のマイルは従業員につけますか会社につけますかとか、そういうのを選んでいくと、規定が自動で作られるみたいなことをやってるんですよ。で、かつ、その規定に連動した形で、その、まあ、費用を使うような規定に合わせたような形で、そのクレカがコントロールできるみたいな。なんで、こう、規定の、もうなんか、会社作るのに、そういうのって大体、社労士とか、まあ、なんかこう、経験のある、なんかこう、管理部長みたいなのが、前職の会社の規定をそのままコピペして持ってくるみたいなのが、大体あると思うんですけど、なんか、そういうのの、さらにクラウド化みたいな、もう、Q&A 答えたらもう会社の規定もできちゃってるし、その会社の規定がデジタルに守られるような、その管理ツールみたいなのが一緒に作られてると。なのでもう監査法人にもその規定出して、このツール使ってるんでって言えば、監査もめっちゃ楽になるよねとか、なんか将来的にはそういう世界が作れるといいなとは思いますね。
これはあれですね、最終的には爆落 3.0 構想みたいな話につながってくるわけですね。
そうですね、もう、頭脳も、こう、爆落にみたいな。今は処理が爆落に移ってってると思うんですけど。会社で何買うんだっけ？これって安いんだっけ？高いんだっけ？とか。これって規定に反してるんだっけ？そうじゃないんだっけ？とか。そういうのがもう機械的に、なんか人が頑張って、こう、守るんじゃなくて、システムとその決済基盤によって、こう、守られるみたいな。
なんかこの前そのブログに書かれてた、SaaS プラスフィンテックの話がまさにこの話ってことなんですかね。
そうですね。う
ん、なんかその改めてこの SaaS プラスフィンテック、もう福島さんがずっと最近のキーワードだと思うんですけど。
はいはいはい。
なんか福島さん的に言う、なんか SaaS プラスフィンテックって何みたいなのをこう説明すると、なんかズバリどんなものですか？
はいはいはい。まあ、なんか金融サービスのソフトウェア化みたいな話かなと思っているんですけど、そう言ってもあれなんで、こう、要は、その SaaS って、まあ何でも SaaS なんですけど、まあ基本的に世の中入ってる SaaS って業務用のソフトウェア、業務を何かしら簡単にしますよっていうので、まあどっちかってその書類の流れとか人の流れとか、業務に対してこう、業務をソフトウェアにこう落としていくみたいなことをやっていて、逆にフィンテックっていうのはまあそのお金の流れとか信用の流れをこうソフトウェアでこうキャッチするみたいな、そういった業界がこう、なんですか、バーティカルに全く別のものとして立ち上がったんだけど、実はそれってくっついた方が便利だよねっていう、ただそれだけの話だと思うんですよね。で、なんかこれ、何人の例えがいいかなと思って、まあなんか、さっきほど三国志の話があったんで、なんか、皆さんなんか iOS とかで Kindle 使ってると、本買いたいじゃないですか、Kindle 内で。けど、あれってその Apple がまあなんか、アプリ内での決済はその、まあ、アップストアの純正の決済を使えみたいな、そうじゃないと、こういう、で、特にデジタルアイテムは 30% だよみたいな、規定があるんで、Amazon 的にはそれ赤字になっちゃうんでっていうので、サファリに飛ばされるじゃないですか、ブラウザに飛ばされて、なんか Kindle 上でこう、なんか本が推薦されるのに、買おうと思ったらサンプルダウンロードしかできなくて、とりあえずサンプルダウンロードして、お気に入りリストに入れて、欲しいものリストに入れて、で、ブラウザーの方の Amazon ログインして買うみたいなことをみんなやってると思うんですけど、あれが SaaS プラスフィンテックがない世界の体験だと思うんですよね。
ブラウザーを開いて、別な決済をやって、また Kindle に戻ってきて、ダウンロードして読むみたいな。
めっちゃイラつきますよね。でも、App Store とかが出てきて、本当に革命的だったのは、例えばゲームとかでもう、なんかこう、例えばこうガチャ回したいって時に即座にこう課金できるじゃないですか。これがなんか外のブラウザーに飛んで、このポイントをこっちからこっちに移して、それによってガチャ回してくださいって言ったら多分なんか感覚半分ぐらいになると思うんですよ。課金する人が。っていうことが、B2B の世界では死ぬほど起こってると。Kindle から出て、こう、ブラウザーに行って、お金払ってくださいみたいな、そういう分断された体験っていうのが、まあ、例えならば、こう、請求書が来て、こう、システムに入力して、ボタンポチッとして支払えればいいのに、なぜかそれをまた CSV に落として、銀行のサイトにアップロードして、それをまたポチポチ承認し直すみたいなことをやってるんですよね。これって明らかに体験悪いじゃないですか。で、SaaS プラスフィンテックの例でも、なんかメルカリとメルペイみたいな例を出したんですけど、メルペイがやってることってやっぱすごい面白いなと思っていて、まあメルカリもある種のこう C 向けの SaaS、C 向けのなんていうんですかね、C2C の売り買いを簡単にする業務 SaaS と考えると、メルペイがない前のメルカリって、その売るまでは便利だったけど、売った後お金が入金されたらまず自分の口座に出金しなきゃいけないと。まずそこで手数料取られますと。で、そのお金自体も使うのに、なんかこう、例えば、なんていうんですかね、その現金で使うケースもあれば、外で、まあカードで使いたいんで、またなんかこう別のカードを作って、そのカードと自分の銀行口座を紐付けてとか、やってるわけじゃないですか。けど、今の多分メルカリユーザーそんなことしてなくて、売れたらそのままメルペイで決済できますとか。そう、売れてる実績が余信になって、クレジットカードみたいな後払い機能がメル、ペイ上にありますとか、要はメルカリでよく売る能力がある人は稼いでくる力があるから余信いっぱいつけてもいいよねみたいな形でメルペイって後払いを今始めてるんですよね。ってなるとユーザー絶対そっち使うじゃないですか。便利なんで。みたいなところが SaaS プラスフィンテックの本質かなと思いますね。なのでフィンテックを活かして SaaS 側のユーザビリティを上げる。で、なんでそのフィンテックを融合できるようになったかっていうと結構深い話があるんですけど。
ほうほう。ちょっとそれはちょっと掘りたいんですけど、深い話っていうのは、なんか背景が今、市場的に何かがある。
そうですね。金融機関のシステム、よくバースとか、言われる分野で、バンクアズアサービスみたいな ので、僕らのその爆落ビジネスカードも実は全部自分たちで内製化してるというよりは、そのクレジットカードアザーサービスとか、EKYC アザーサービスとか、そういうのをこうフル活用して、やってるんですよね。なんでこう、フィンテックの領域ってここ10年ぐらいですごく進化して、何が進化したかっていうと、多分その供給サイド。
うんうん。
その、まあ、なんか送金機能を簡単にソフトウェアに組み込みますよとか、なんかストライプみたいにこう、なんていうの、スクリプト1個書けば決済機能が、こう、ウェブサイトに仕込めますよとか、まあそこまで簡単にはなってないですけど、クレジットカードを発行するって昔はめちゃくちゃ専用のシステムをこう契約して、それもこう何千万もするようなシステムを契約して、なんか、大変だったんですよ。
うんうんうん。
下手したらこう自分たちでこう、まあなんていう、決済システム自体を内製化しなきゃいけないとか、そこがやっぱアズアサービス化されていることによって、こう、SaaS 的なソフトウェアの会社がこう、フィンテック的な機能をすごく組み込みやすくなってきてるなって思ってるんですよ。それが、なんかこう、直近で、こう、注目されている、ゆえんなのかなと。やっぱりこう、SaaS の会社と金融の会社って、僕らもそういう事業二つやってるんで、わかるんですけど、やっぱり全然システムの特性とか、組織のあり方とか、下手したら会社文化まで変わりかねないぐらいの違いがあるじゃないですか。
うん。
特に開発の文化に関して言えば。
そうですね。硬さとかは全然違いますね、ソフトウェアの。
やっぱり、無理だったんですよね、今までは。その両方を持って、両方全部内製化して、組み合わせてやるぞみたいな、そういう、なんていうんですかね、まあ。メルカリクラスだったらできるかもしれないですけど。
うんうん。
それクラスの会社にならないとできなかったことが、今は僕らみたいな小さなスタートアップでも、やっぱりその、バースじゃないですけど、こう、エンベッティドファイナンスとかもよく言われるんですけど、そういうソフトウェアをなんか経由することで、簡単にその金融機能を組み込めますよみたいなところの発達が、すごく僕らのこの、まあ、すごいスピードで、多分法人カードとかも出したと思うんですけど、その裏にはやっぱりこの、バースの存在。
うん。
がすごく大きいんですよね。なので、ユーザーサイドから見ると SaaS プラスフィンテックっていうのは、まあ、一言で言うと、金融機能が、まあ、決済とか、レンディングとか保険とか入ってくることによって便利になりますと。
うんうんうん。
でも逆にこう、会社サイドから見ると、実はこう、フィンテック側のその供給サイドがすごく、解放されてきてるっていう、その社会的な流れみたいなところがすごい大きい流れかなと思いますね。
まあ誰でももうアザーサービスを使えばね、フィンテックサービス作りやすくなったよねと。まあ特にその EKYC もだし、まあクレカモーの接続なんかも簡単になって、まあ簡単とは言えないですけどね、だいぶ楽になった。
まあ大変世界が頑張ればできるぐらいになってるっていう感じ、
うん、そうですね。で、まあその土壌があってちょっと簡単にまとめると、まあなんか僕らのお仕事の上で、なんか業務のソフトウェア化は、まあ契約とかも含めて進んでたのが、お金になると断絶してたのが、このバンクアザーサービスとか、フィンテックのアザーサービス系使うと簡単に新しい体験に持ち込めるようになってきたよねっていうのが最近実はあって、まあ、その流れの中で僕らが今カードをやってますということなんですね。
ですね。
で、なんか結構この話の続きで福島さんよく社内で爆落 1.0、2.0、3.0 っていう図を出すじゃないですか。
はいはい。
なんかあの話ももう少しこう聞いてみたいなと思ってまして、この、はいはいはい、まあ、爆落 1.0、まあ、SaaS、2.0 がフィンテック、で 3.0 ってあって、多分 3.0 は聞いてる人まだそんなに想像ができてないかもしれないと思うんですけど、うん、なんかこの爆落が目指す先っていうのはどういう世界なんですか？なんか会社はどういうふうに、はいはいはい、例えば僕が今起業したら、爆落に乗っかったら、爆落 3.0 の世界ではどんな会社になるのかなとか。
そうですね。僕らのやってる領域がその法人の支出管理っていう前提でのお話になるんですけど、何ですか？損しなくなる社会みたいなのが爆落 3.0 で目指してるところで、まあ爆落 1.0、2.0 みたいなのを そもそも初めて聞いた人もいると思うので、補足すると爆落 1.0 がいわゆる SaaS ですよね。なので AI OCR でこう請求書が自動で読み取られますとか、なんかそういったものをまさに今僕らがやってるのが 1.0。2.0 が SaaS プラスフィンテックの世界。なので決済機能とか、まあそう、融資機能みたいなのが乗ってきて、そこでこう、より業務が便利になりますみたいなところがこう 2.0。で、3.0 でいくと、どっちかでちょっとジャンプした話なんですけど、その、購買の自動化みたいなことをやりたいなと思ってるんですよ。 で、1.0 と 2.0 で、こう、結局はまあなんか人がやってた業務をソフトウェアがこう自動化しますみたいなことをやっていて、どちらかというと処理の自動化みたいなところにかなりフォーカスが置かれてるんですけど、3.0 でこう意思決定の合理化みたいなことをやりたいなと思っていて、例えば Amazon とかで、Amazon ってどう進化してきたかっていうと、まず処理の部分、いや、物を探す、物を買う、物が届けられるみたいな処理の部分がまず自動化されたじゃないですか。で、次は、その溜まったデータによって推薦。あなたって、これを買った人はこういったものも欲しいですよとか、今はもっと多分 Amazon のアルゴリズムって複雑化していて、あるんですけど、なんか、一説によると Amazon はなんかもう僕らが物を買う前に何を買うか分かっていると。で、物流センターにもすでになんかその予測に基づいて物流センターを最適化してるみたいな話があるぐらい、すでに、僕らが何を買いそうかとかを分かってるんですよね。で、僕らをそこをアシストしてくれると、こう推薦によって。で、爆落による推薦って何かっていうと、例えば爆落で扱ってるような費用ってどういうものがあるかっていうと、例えばこの電気代とか、広告費とか、SaaS の費用とか、まあ、そういったものの各社のがいくら何に払ってるかっていうのが全部データとして集まってくるんですよね。プラス今回決済もやったことによって、こう、決済の実際のデータみたいなところも、集まってきます。ってなると、まあ、例えば、こう、稟議とかでも、僕らもよく承認するんですけど、こう、オフィス引っ越しますと。机、なんか、いっぱい買うんで、とりあえず50万円ぐらい机発注しますって言われた時に、高いか安いか分からんじゃないですか。その調達のプロじゃないんで。例えば、こう、ボリュームディスカウントが 20% 効いてます。なんで、これで発注しますって言われても、こう、20% が適正なのか 30% が適正なのか 10% なんだけど頑張って 20% にしてくれたのかとかよくわかんないじゃないですか。だから電気代とかも、まあ、電気代はいちいち承認はしてないですけど、高いか安いかなんて、まあ、なんか、ものすごくコストをかけて調査すればわかるとは思うんですけど、そのパッと見パッと数分では判断できないじゃないですか。でも、爆落上のデータを使えるとアシストできると思っていて、例えば、A 社、B 社は、これぐらいの従業員数で、これぐらいの電気代を払ってますと。で、あなたの会社は、まあ、これぐらいですよ、みたいな、すぐ、過去のデータから出せるんで、その場合って、安くできるかどうかってわかるんですよね。ってなった時に、自動で僕らが、こう、安い方に、こう、切り替えちゃうみたいな。
なんか、広告のリアルタイムビッディングみたいな世界になってきましたね。
みたいな。
はい。一応補足しとくと、広告の業界にも今、広告枠と、広告を出す人の間で、オークションして、できるだけ高く、広告枠を売るみたいな仕組みとかがあったりするわけですけど、まあ、そんな感じで、こう、パブリックに、この人の条件に合った、みたいなのを、まあ、僕らのシステムの上で、プラットフォームとして、マーケットプレイスとしてとかで提供できそうな、そんなイメージですかね。
ですね。
うん。なるほど。
なんで、爆落使うと、今って時短みたいな話なんですよ。要は、なんか、より少ない人数とか、より少ない時間で、請求書処理とか、経費精算とか、まあ、クレジットカードの処理ができますよ、みたいなところに価値を置いてるんですけど、なんか、究極的には、こう、爆落入れとくと、コスト合理化してくれるから安心だよね、みたいな。いや、爆落を使ってる限り、少なくとも爆落ユーザーの中のその集合値的なデータの中では、こう、最安値と保証されるような費用の使い方を自動的にしてくれるよね、みたいな状態になってると入れない理由ないじゃないですか。
もう会社のね、仕組みそのものですもんね。
うん。
あれですね、爆落を、まあ、会社の OS として使っておくと、業務プロセスが勝手に最高に効率的なもので実現されていて、その上にお金の流れも効率化されるので、で、そこに今言ったような爆落 3.0 の概念まで入ってくると、なんかいわゆるこう調達業務とか、まあある種こうコモディティ的にできそうなものが、やっとなんかプログラマブルにできますと。まあコモディティをどんどん、まあある種こう人の手を介さずに効率化できますみたいなことができるわけですね。
ですね。
うん。これが今目指している爆落 3.0 の世界で、とはいえですよ、これ結構すごい壮大だなと思っていて、
はいはいはい、
なんか直近のこう爆落は、なんか直近というかこの爆落 3.0 に至るまでに、あとどれくらい福島さんの中ではこうかかるかなとか、 なんかどういう目算でやっていこうかなみたいなってあるんですか？
そうですね。まずは、とはいえこの足場固めといいますか、バクラック 1.0、2.0 も相当まだ未完成の話ではあるんですよね。
もうカードもリリースしたばっかですからね。
ばっかりで、まだ、もう本当に作りたい機能がいっぱいあるみたいな状態で。なので、正直向こう1年、2年は、その足場固めみたいな話にはなるかなと思ってますね。ただそこだけでも相当エキサイティングな。で、じゃあどういう、例えば隙があるのかみたいなところでいくと、こう、爆落請求書とか、こう、爆落経費精算みたいなところでいくと、こうまだまだ、こう、対応できていない業界とかお客様っていっぱいいたりするんですよね。とか、その爆落カードでいくと、さっきのその店舗の制限の話とか、倫理との突合みたいなところの話とか、作れば絶対にいけるのは分かってるけど、こう、まだまだこう具体的な仕様どうすればいいんだっけとか、こうユーザビリティ上げた上でちゃんと使われるものにすればどうすればいいんだっけって、まあそこが一番難しいんですけど、そういった部分の話って、まあまだ全然煮詰まってない状態なんですよね。なんで、正直直近はもうそこにフォーカスかなと思ってますね。一方で、データは溜まっていくので、こう 3.0 の仕込みみたいなのもこの1、2年ではしっかりしときたいなと思っていて、まあ具体的にはやっぱりやりやすくて費用科目として大きいところ。要は、企業の、やっぱその費用をじゃあ、その最適化しますってなった時に、でかい費用からやっぱりこう最適化していくのが当然、インパクトも大きいわけじゃないですか。そうですね。で、かつ、まあ、カードとかで自動で支払えるようなところとか、まあ、情報が、こう、ある程度オープンになっていて、その、まあ、ある種コモディティに近いようなものになっているものみたいなところからは始めていくと思います、ね。
じゃあ、この1年、2年は、まあ、その準備段階と、まあ、そもそも、爆落 2.0 までで勝ち切るための準備というか、全力疾走みたいなタイミングです
ね。ですね。直近で実は気になってるのは、その、経費生産 2.0 みたいな領域で、経費生産ってみんな多分あんまり、なんていうんですかね、こう、ホットな領域だと多分認識してないと思うんですけど、実は今、アメリカの SaaS とか見てると、この SaaS プラスフィンテックによって経費精算 2.0 みたいなところが、もうあらゆる会社がこう参入しまくってる。そしてこう既存プレイヤーを剥がしまくっている。超大ホットな市場になっていて、なんかそういうところちょっと狙いたいなと思ってますね。
確かに経費によってはもう直接なんか従業員はそのサービスを触るだけで発生した経費が勝手に申請されるとか、なんかそういうところまで行けますもんね。
ですです。
で新しいその経費精算。あ、どうぞどうぞ。
なんかその Google が、やっぱこう記事で見たんですけど、なんか従業員の経費精算を完全になくしてみたと。で、従業員に全部クレジットカードを配って、そのクレジットカードの不正利用がないようにポリシーだけ決めて、そのポリシーを、まあこう、なんていう管理部の方で監視するねみたいな、アルゴリズムとか使って監視するねってやった結果、めちゃくちゃ業務生産性上がって、結局その経費精算全体にかけていた社員のコストと、その不正利用されたコストを比較すると圧倒的に安くなったっていう。
おー。
Google は多分それ開発力あるので自社で作っちゃったと思うんですけど、そういうのがいろんな会社で使えるといいですよね。で、これってもう経費精算の話をしてるんですけども、経費精算がなくなるっていう話をしてるんで、どっちかっていうとこの今ある経費精算システムって経費精算がある前提で、その間の申請とか業務をどうしようかみたいな思想で作られてるんですけど、そもそもなくせるじゃん。で、なくした後はアルゴリズムで監視すればいいじゃん。監視っていうと良くないですね。ポリシーに従ってるか、そのアルゴリズム的に外す。要は、なんかこう、悪気があってみんなこう、不正利用っていうとなんか、すごい横領したんじゃないかとか、なんか、壮大な話になっちゃうんですけど、例えば、出張した時にスタバのコーヒー買って経費で申請しちゃったとか、全く悪気ないですよ。でも、会社の規定によくよく照らし合わせてみると、それって、いや経費では落とせないですよね、みたいなのって、結構その、経理側では厳密にチェックしたりとか、監査法人からやっぱ突っ込まれるんで、そこを厳密に運用してるんですけど、そこを機械的に運用できたらめっちゃ楽ですよねっていう、パラダイムが今来始めてるなっていう。
じゃあ、経費精算レスな経費精算サービスを目指して
みたいな。ところが、実はものすごくホットになってるっていう。
はいはいはいはいはい。なんか自己矛盾的で面白いですね。
自己矛盾的な感じです。
じゃあそういった、でもまだまだ僕らそこに手をかけるところの前段ぐらいな感じですよね。
ですね。
経費生産は経費生産で作ってますしね。
そうですね。そこをもうちょっとアップデートできるかなっていう。うん、
ってことは、この全くまだ足りていない機能を作っていく、このフェーズっていうのが今のレイヤー X の面白さみたいな
感じなんですかね。
なんかこう、福島さんから見て、なんか今なんでこう、レイヤー X にジョインすべきかみたいな話をちょっと、簡単にまとめると、なんかどういったところが今面白いと思います？
なんか、メルカリが出てきた時に対するヤフオクがあったよねみたいな面白さだなっていうのがレイヤー X の面白さだなと思っていて、まあよく言われるんですけど、なんかこう、レイヤー X がやってる領域って、なんか昔からあったじゃんと。別に請求書のサーズってあったじゃんと。経費生産のサーズってあったじゃん。カードってありますよね。なんかレッドオーシャンの中ですごく戦ってるんですよねって言われていて、まあ、半分正解、半分間違いみたいなところがあって、例えば、こう、ヤフオクがあったから、ヤフオクって、メルカリが出てきた時、確か、GMV で7000から8000億ぐらい確かあって、あったじゃんと。レッドオーシャンですねって。認識してた人もいれば、いや、そうじゃないよね。モバイルとか機械学習とか、そういうカメラとか新しい体験によって、全くそもそも C2C の購買、売る体験って変わるよねって捉えてた人で、大きくその市場の捉え方が違っていたと思っていて、請求書経費精査みたいな話も、なんか請求書のところでも僕らが作り出した体験って請求書のサーズってあったじゃんって言うんですけど、実際僕らが業務を観察すると誰も使ってないんですよね。だからサーズなんてなかったんですよ、そこに。エクセルだったんですよ、あったのは。エクセルと手入力で、あったのは発行側のサーズだけで、こう請求書を受け取って費用としてこう処理しますとか、そういった側のサーズってなかったんですよね。で、なんでなかったかっていうと、いろんなパターンの請求書が来るから、難しいですと処理するのが。そこに対して機械学習の技術が追いついてきて、まあ具体的に OCR とかの精度ですよね。追いついてきた結果、今初めてこの瞬間 SARS として成り立つようになったんですよ。その請求書の SARS のところって、実は。なんで、その請求書ってでかい括りで言うと確かにいっぱいサービスあるんですけど、こう、例えばスマホが出てきたとか、モバイルの体験になったとか、カメラのこう、精度がとか解像度が上がってきたとか、その周りでこういっぱいデータが取れるようになって、こういろんなものがサジェストされるようになったとか、そういういろんなものが重なってこうメルカリって出てきたと。爆落も今まさにそういう状況ですっていうのが、こう請求書だけじゃなくて経費精算もさっきの経費精算ですみたいな話もそうですし、爆落法人カードも、なんか法人カードっていっぱいあったんですけど、デジタルファーストな法人カードってなくて、なぜならばバースのプラットフォームが今までなかったと。だから作りたくても作れなかったんですよ、今までは。けど、今急激にそこが開けていて、まだ気づいてる人は少ないみたいな状況があって、このレイヤー X の今のフェーズの面白さって、アップデートする面白さだなと思うんですよね。その UX をアップデートする面白さみたいな。なんで一見劣等者に見えるんですけど、僕らの感覚からすると、あれなんか、競争、なんてしてませんよねと。強いて言うなら手作業とかエクセルとかそういったものが競合ですよねっていう認識を多分僕らの会社ではしていて、そこはすごく世の中と僕らの中でギャップがあるんじゃないかなと思っていて、特に採用候補者の方にはなんかそういう今までこうどうしてもデジタル化できなかった、自動化できなかった、どうしてもその負荷が高く残ってしまったところが今初めてアップデートできるチャンスになっていて、その新しい体験を作る面白さみたいなところが、レイヤー X の今のフェーズの真の面白さなんじゃないかなっていう。
もうなんか機械学習とフィンテックの進化によってできなかった業務領域がデジタル化されていきますよ。それをやると、僕らがなんかこう過去、いや、こんな業務やってらんねえよと思ってたもの。まあ、経費精算僕も苦手なんで、なんかこれがなくなるのは
最高なんですよ。得意な人いないですよね。
こういうのがなくなっていくよっていうのは自分で作れるっていうのはめちゃくちゃ面白いですし、うん、なんかなんだかんだ 2C レベルでいろんな人の働き方に関わることを、いろんな人の生活に関わることやってんなって感じがしますね。
だから多分、10年後ぐらいを、から今のこの僕らのやってることを振り返ったときに、爆落ライクなサービスがいっぱい出てくると思うんですよ。爆落フォー、うんうん、なんか、例えばその、ウーバーフォー〇〇とか、あ、逆か、〇〇、ん
まあ、〇〇
版ウーバー、うん、Uber とか、〇〇版 Airbnb ってめっちゃ出たじゃないですか、5年前とか。うんうん、 その前ってなんか丸々版の Facebook とか、丸々版のなんかこう、なんかですみたいな。
Twitter
や。Instagram ですとか Twitter ですみたいな、めちゃくちゃあったじゃないですか。多分丸々版の爆落ですみたいな風に言われるサービスがこれから増えていくと思うんですよね。
うん、
これって契約書版爆落ですよね、みたいなサービスですよね、とか。これって人事労務版爆落みたいなサービス。僕らが作るわけじゃないですよ。僕ら全部できるわけじゃないんで、僕らはあくまで法人資質管理っていう領域でフォーカスしてやっていこうと思ってるんですけど、それぐらい爆落が作ってる体験って OCR とかそのマシンラーニングベースな初めての SaaS なんじゃないかなとか、そのフィンテックを滑らかに組み込んだ初めての SaaS になるんじゃないのかなみたいなところで、基本はその2つ、マシンラーニングと、うんうん、フィンテックをいかに SaaS に組み合わせていくかみたいなところの最初の初めてのトレンドを作れるかもしれないっていう、その面白さですよね。
だから新しいね、パラダイム作ってますよね。なんかこの、なんか機械学習でやら何やら新しいスタックを使うと、なんかこれまで見えなかった新しい標準的な設計はこういうものだよね、みたいな。それはすごく生まれてる気がするし、実は社内ですら、いや、これって汗まね版爆落だよね、って言いながら、
はいはいはいはいはい、は
い、それぐらいテンプレートになってる気がします。はい、
社内でその汗まね版爆落のデモを見たんですけど、汗まね版爆落だねって思いましたぐらい。いやでもすごい、あれはね別に売るつもりがなくて社内業務用の話なんで、
はい、でもそういう話ですからね、パターンですからね、この新しい、
あとやっぱそういうものを新しく売っていくとか、マーケティングしていくとか、こうカスタマー成績に応募していくとか、なんか似て非なる業務になっていくと思うんですよね。
うんうん、
やっぱりその、直近でもやっぱこう SaaS と、まあ、フィンテック的な法人カードってマーケの仕方も違えば、営業の仕方も違えば、オンボとか、お牛表とかも違うけど、でも、ちょうどあの月曜日松本さんが話したアップルとアップルで比較できないと組織って複雑になるよね、みたいな話で。違うんだけど、一個の KPI で終えるようにしなきゃダメだよね、とか。違うんだけど、この同じようなフレームで、こう、なんていうんですかね、こう、生産性を上げていかなきゃダメだよね、みたいなところに、ある意味日本で本気で挑戦してる会社って、あんまりないんじゃないかなと思っていて。
うんうんうん。
その UX と、まあ、もう一つビジネスシステムみたいなところですよね。
KPI の考え方がね、全然変わりますよね。この決済も入ってきた。
全く違うんで。
うん。
じゃあどっちを追うのみたいな。決済金額の SaaS の MRR を追うのどっちみたいなところを、やっぱりその経営としてはまだ別に答え持ってないですし、これから入っていく人もなんかが答えを作っていくと思うんですよね。
うん、
正解は両、どっちも、ただしその統一的な KPI を作って合理的に動くだと思うんですけど、うん、そんな簡単じゃないですよね、やっぱ組織って。
いや、みんながね、理解できる新しいフォーマットにしなきゃいけないですからね。
うん、
なんか、グノシーの時にチャンレートというか、セブンデーリテンションレートとか使いながら、なんか、うまい、こう、経営指標を作っていって、浸透させていってみたいな。うん、あれってなんか、2C サービスで、だいぶデファクトになったじゃないですか。
ですね。もうみんな、みんなパクりましたよね、僕らの。なんかすごい、なんていうんですか、不遜な言い方ですけど、もう、今、まあ、ある 2C のサービスの経営の仕方、全部、グノシーが作ったぐらいに僕は思ってますね。
やっぱりその、ね、
全然使っていただいていいんですけどね。
ああいう方法を公開していって、勝手に広がっていったっていうところもありますもんね。
まあ、みんな研究しますから、ね、うん、優秀だし。だから、僕らもやっぱ、セールスフォースとか、ああいうのやり方を学びながら、うん、あといろんな会社に刺激を受けながら、この SaaS の領域で、イクトフリーとかマネーフォワードさんとか、こう、サンサンさんとかね、うん、やっぱ、リーディングカンパニーが作ってきた。なんで、大体、今世の中にある SaaS 企業ってその3つのパクリだと思うんですけど、
うんうん、
僕らパクるだけじゃなくて、もう、そう、パクった上で、パクったってちょっと言い方が悪いな。参考にさせていただいた上で、そのフィンテックを組み合わせるという新しいスタンダードをこう作って、なんかこういう方の会社が増えて、なんか業界が発展するといいなって純粋に思いますよね、やっぱり。
まあ市場がね、大きすぎますからね。法人で流れてるお金だけ取っても1200兆円年間になりますからね。うん、
そこに100社ぐらいいてもね。
ねえ。
TPV が12兆円の会社が100社生まれるわけなんで、
TPV
が決済金額ですね。
なんなら競合足りねえよみたいなレベルですからね。もっといてもいいんじゃないかみたいな。それぐらい大きな市場ですからね。
10兆円の決済金額って楽天カードぐらいなんで、うん、楽天カードがあと100社できるぐらいポテンシャルがあるっていうのが、この法人決済市場の面白さみたいなところありますよね。
うん。 いやー、ワクワクしますね。ワクワクしまくってるんですけど、なんか気づいたらですね、めちゃくちゃ喋っていて、久々に福島さんが登場したんで、はい、めちゃくちゃこうコンテンツが温まってたなという感じがしたんですけど、まあ、ちょっとそろそろお時間もあるので、締めていきたいなと思うんですけど、なんかこう最後に福島さんから、まあ、例えば今レイヤー X 悩んでいる人なのか、例えばお客様でもいいんですけど、はいはいはい、まあ、なんかこうどういった、なんかこう伝えたいメッセージとかあれば、最後お願いしてもいいですか？
そうですね。まあ、採用目線でちょっとメッセージを出したいなと思ってるんですけど、まあ、ここからどうなっていくレイヤー X みたいなところでいくと、なんか一つだけ伝えたいのが、レイヤー X って最近よく SNS 上でもなんか人を吸い込むブラックホールになっているとか、会社はみたいなことですけど、全然そんなことなくて本当に、なんていうんですかね、もうカードだと僕が営業してるぐらい、こうで、それって良くないんですよ、正直。良くないけど、やらざるを得ないみたいな状況なぐらい、結構なんか、リソースも逼迫していて、やりたいことが、こう、めちゃくちゃあるのに、こう、なかなかそこを実現していくための、こう、なんていうんですかね、ために、こう、優先度をかなりシビアに絞らなきゃいけないみたいな、なんかそういう状況が続いているので、なんか完成されてるんだとか、なんか会社行ってもなんか自分の介在価値っていうんですかね、自分が入ったことによって、会社の価値が変わるのか、どうかみたいなことで悩まれる方って意外と多いんですよね、面談してると。レイヤー X に入って、今入ってもなんか、もっとボロボロの会社に入る方が自分はこうなんか、実力があるんじゃないかとか、介在価値が高いんじゃないかって考えられる方もいるんですけど、そうじゃないよと。構想の大きさに対してこう、で、その構想も別にガチッと決まってるわけじゃなくて、爆落 3.0 みたいなのも僕は3ヶ月前に思いつきで、考えたような話で、その前って全然違う話をしてたりとか、その全然違う話も、じゃあ僕が決めてるっていうよりは結構、メンバー間でディスカッションしたりとか、こう経費精算とかはむしろ、僕は最初、あんま出さない方がいいんじゃないのみたいなスタンスを取ってたら勝手に出てたみたいなぐらい、なんかこう、自由な感じなんですよ、レイヤー X。なんで、かなり介在価値があるし、完成されてないよっていうところをこう改めて、めちゃくちゃやりがいあるよというところをこう、やっぱ伝えたいですね。
うんうんうん、割とみんながわーっと動いていって、なんかこう、出来上がってきた、なんかこれいけんじゃねえよ、福島さんが綺麗に言語化して、全社を動かしていくみたいな、そんな感じの動き方
なんですね。なんとかまとめてるって感じですよね。
うん。本当、やることだらけなのと、まあ、なんか多分入ってみたら、あ、全然足りてねえな、みたいに皆さん思える会社だと思うんで、ぜひ、来ていただきたいですね。
みんな口を揃えて、もっと早く入っとけばよかったですって言うんで。今が、あれですよね。レイヤー X 史上最も歴史上規模が小さい瞬間なんで。
ですね。でかくなるしかないですからね。
なんで、早く入れば入るほど、とはいえこう、チャンスが巡ってきますよという、まあ、チャンスどんどん任せてきますしね。僕らの会社のスタンスとして。
ですね。人が成長する会社にしていきたいというのも一番思いとしてはありますからね。そうしないと会社が大きくなっていかないので。ですね、うん、という感じで、ぜひまだまだ未熟な会社でございますので、皆様今日の話を聞いて興味持った方は、福島さんとか僕とか石黒さんとか、いろんな方のミーティーが空いてるんで、まずはそこに突撃してみたり、で、ぜひお話できる日をお待ちしております。という感じで、今日は一旦この辺で、ちょっとさせていただこうかなと思います。福島さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。